ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
大人カレッジ、使える学び大人カレッジ経済ビジネス学科。各週木曜日は聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード。今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング調査部主任研究員の小林慎一郎さんです。今夜のテーマ、2016年の景気は良くなるのか。早速伺っていきます。まずは現在の景気について伺っていきたいと思います。最初はマイナスと発表された7月から9月の GDP なんですが、改定しては上方修正されました。で、今月初めに2万円台まで上昇してた日経平均株価は、一昨日にはちょっと下がりました。1万9000を割り込ん で今日の終値は、今日12月17日ですけど、1万9353円56銭と、なんか目まぐるしく状況が変わって、もう何が何だか分かんないっていう、僕自身もそうですし、そういう人も多いんじゃないかなと思うんですが、実際の景気はこれ良くなってるんですか？
はい、もう景気っていうのはそもそも生き物、経済っていうのは生き物ですから、はい、本当にもう日々ですね、目まぐるしくこう状況が変化するっていうんですかね、はい、で特にここ年末にかけてはですね、本当にあの世の中の動きっていうのがですね、もう上を向いたり下を向いたりしてるっていうような、もう状況になってますので、はい、なかなかですね、現在の状況っていうのは本当のところどうなんだろうっていうのは、分かりづらいということだと思います、うん、はい、で上行ったり下はしてるんですけど、結局のところはですね、横ばいでずっと来てるというイメージだと思うんですね。
なるほどなるほど、なんか上がったり下がったり気になってますけど、トータル見たら横ばい。
そうなんです。 GDP があの数字上がってみたり、また下がってみたり、それが情報修正されたりっていうようなところでですね、いろんな入りくりってあるんですけど、結局鳴らしてみるとですね、ほとんど変わっていないっていうのが、おそらく現在の景気の状況ということだと思います。
なるほど。いわゆるこう、そこは抜けたっていうか、そこは出したっていうか、はい、
あのですね、そうなんです。で一時はですね、やっぱり景気が悪くなるんじゃないか、いわゆるその底割れっていうんですかね、はい、横ばいからさらに下振れるっていうような懸念っていうのもあったんですけど、どうもですね、ここのところ、なんとか踏みとどまっている、底割れは避けられそうだっていうような状況に、若干見方は明るくなってきてるのは確かですね、
っていうとこなんですね。
そうですね。
で、世の中見てみると、不安感は高まってないと言いますかね、こう企業の倒産件数も減ってますし、不安感は高まってないとは言えますよね。
そうですね、
はい、
どうしてですね、景気自体は横ばいでずっと来てるんだけれども、みんなそんなに不安感がないかっていうと、2つ理由があるんですね、
はいはいはい、
で1つはですね、やっぱ企業の業績、ただ大企業を中心にということではあるんですけど、企業の業績ってのすごくいいんですよね、
はいはいはい、
で昨年度も経済の成長率マイナスだったんですけども、昨年度も過去最高益を更新、で今年度もですね、景気は横ばい傾にあるとは言っても、どうも過去最高益を今年度も更新をしそうだということなんですね、はい、だから企業もですね、どんどん儲かってますから、あんまりこう焦りっていうんですかね、これはないんですね、はいはい、これが一つの要因です、
はい、
でもう一つがですね、今度は家計になりますけれども、はい、失業率が随分低いんですね、今ですね、20年ぶりの低さ、失業率で言いますと今 3.1% という数字まで下がってきてるんですけど、はいはいはい、20年ぶりの低さなんですね。まだバブルの余韻があった90年代半ばぐらいの水準まで今失業率が上がってきておりますので、とにかく雇用情勢はすごくいいんですよね、はいはい、だから失業するかもしれないとかですね、自分の勤めている会社が倒産するかもしれないっていう、そういうリスクというか懸念というのはですね、これ随分薄らいでるというところなんで、はい、家計部門についてもですね、ちょっとこう一安心できるっていうんですかね、
だから不安はない状況だ
と。不安はないんです。はい、
で今のお話を聞くと、企業は儲かっている、
はい、
で雇用不安もない、
はい、
で給料とかボーナスも一応はアップしている、
上がってますね。そうですね。
なんで景気が良くならないんでしょう。
そうなんですよ。だからそこがちょっと不思議なところではあるんですけれども、これはですね、要はお金はあるんだけれども、それを使おうとしていないからっていうことだと思うんですね。
はい、
だから企業も儲かりました、家計も賃金が上がりました、けれどもそれを使わないと 景気は良くならないということなんです、うん、あの単に貯めてしまうだけだとですね、やっぱり景気っていうのは動かないということなんですね、
は
い、
まあ、貯まるだけは貯まってる、なんで企業は儲かってるのにお金を使わないんですかね、これ、ええ、お金はどうしてるんでしょうか、
ええ、まあ、そのまま、手元に持っているないしは借金を返済をするっていうこともやってますし、はい、最近だとですね、あの国内で使うんじゃなくて海外にどんどんどんどんお金を持っていってるというか、うん、海外に投資をしているというような、まあ、状況なんですよね、はいはい、日本国内で、お金を使うよりもですね、きっと海外にお金を持っていった方が儲かるだろうっていうふうに、まあ、考えてるからということだと思いますね、う
ん、はいはい、まあ、ちょっと話それますけど、よくなんか政府の方が設備投資をみたいな感じで
してくれっていうこと
を訴えますけど、
訴えてますね、
なんだけど企業は海外の投資をしてるっていう、設備投資をするよりも海外の投資の方が儲かるっていうことですか、
ということなんですね、はい、で、あのやっぱりですね、これから人口がどんどん減少していくかもしれない国内にお金をどんどん使うよりも、まだまだですね、先々この需要がこう伸びることが見込める、うん、例えばそう中国だとか東南アジアとかですね、あのそこら辺にお金を投資した方がですね、儲かるんじゃないかってやっぱりあの企業が思っているっていうところがあるんだと思いますね、はい、
それがまあ企業の今のお金の使い方
なんですね、今のところ、
ええ、で家計の方は、はい、まあ、ちょっとずつはこうなんか所得は上がってるっていう、はいはい、ことなんですけど、
はいはい、
これ実感はなんでないんでしょうか、
ええ、あのそうなんです、だから、お金は確かに賃金は上がってるし、まあ、あのボーナスも少しずつは増えてはきてるんだけれども、はい、実感はなかなかできないという状況だと思うんですね、うん、で、あの一つはですね、上がってる金額っていうのはやっぱそんなに大きくないんですね、はいはい、例えばですね、2014年度昨年度なんですけれども、まあ、久しぶりに賃金が上がりました、前年比で 0.5% も上がりましたっていう、あの結果だったんですけど、はい、この 0.5% のこれ金額に直してみるとですね、うん、1ヶ月あたりだいたい1500円ぐらいなんです、はい、あの ボーナスの増加分も含めてです、
はいはい、数字ってのは怖いですね、
だからプラスになりましたと言ってもですね、金額いくらっていうと、まあ、お昼ご飯食べてコーヒー飲んだらそれで終わりっていうぐらい の1ヶ月あたりですね、あの賃金の上昇なんですね、まあ、これだとですね、あのなかなか実感はできないということだと思いますし、
はい、
かつですね、物の値段がやっぱり上がってるんですよね、だから賃金は確かに増えてるかもしれないけれども、それ以上に物の値段が上がっていると家計が考えてるっていうことなんですね、うん、
はい、
で物の値段じゃ上がってますかっていうと実は上がってないんですね、
上がってない、
上がってないんです、消費者物価指数っていうその物価の数字で見ますと今前年比で、マイナス 0.1% っていうのがあの最新の数字ですから、うん、むしろですね、物価は下がってるんですね、
はい、
けれどもその物価の物の値段の中身を見ていくと、うん、実は上がっているものがですね、食料品ですとか、日用雑貨とか、うん、あの被服、あの医療品ですよね、はいはい、あのこういうですね、消費者の人々あの方たちがいわゆるスーパーマーケットとかそういう店頭に行って、うん、あの日々見てるもの、日々買ってるものの値段が上がってるんですね、
本当に生活必需品中の必需品が上がってるから、
はい、
なんかこう上がってるように感じる、
はい、そうなんです、だから特に今年度に入って為替が円安になったっていう効果が結構効いてますので、はい、例えば牛乳の値段が上がりましたとかですね、ヨーグルト値段が上がりました、チョコレートも上がりました、パンも上がりましたとかですね、あのどんどんどんどんいろんなものの値段っていうのがですね、うん、こう次々にこう上がっていってるっていう形になってますんで、まあ、賃金が増えてもですね、それ以上にものの値段が増えてるっていうふうに感じてしまうということなんですね、で ただいや物価はマイナスでしょうということだと思うんですけど、下がるものは下がってるんですね、
何が下がってるんですか、
一つはですね、ガソリン価格ですね、
あ
の今月に入ってもまたガソリン価格下がってきておりますので、まあ、車をよく運転される方はですね、あの意識して、あ、またガソリン価格下がったなっていうふうには感じられていらっしゃると思いますけど、まあ多分毎日あの給油するわけでは決してないと思いますので、それよりもあの日々購入する食料品の値段の方が上がった方がやっぱり印象としては物の値段上がってるなっていうふうに感じるんだと思います、うん、それともう一つ、はい、電気料金が下がってるんですね、
うん、
で電気料金もですね、まあ、大体皆さんあの月決め でかつあの公共料金引き落としになってるじゃないですか、だから実は下がってるんだけれども下がりましたよっていうのは後から 分かること、うん、ないしは引き落としだったらあまり皆さん意識してないかもしれないですよね、はいはいはい、だから実際のところ物の値段は下がっている部分もあるんだけど、それよりもどうしても目立ってしまう、
実際にもう目の前で払ってる、
日々お金を払ってるものが値段が上がってしまうとですね、いやこれはこんな値段あの物の値段上がってしまうとですね、賃金が上がったところではとてもではないけれどもお金使えないなっていう、いわゆるですね節約志向というふうに言ってますけど、これが今強まってる状況なんですね。
それまあ心理的には確かに財布の紐は締まりますよね。
そうなんです
ということになりますよ ね
当初はまあそうは言っても食料品なんで買わないわけにはいかないということ で、うんでまあ、上がったとしてもですね10円20円ずつ少しずつちょっとこう上がるような感じだと思いますので、最初はですねみんな意識してないんだと思うんですよね、うん、でところが次第に物の値段がいっぱい上がってきますと、ふと気がつくといつも給料日前はもうちょっとお金財布残ってたはずなんだけど、気がついてみたらもうすからかになってるなとかですね、いやいつももうちょっと毎月貯金をできてたはずなんだけど、気づいてみたら貯金がちょっと減ってるなとかですね、そういうふうに感じる消費者の方っていうのが多分今増えてきてるんだと思います。でなんでいわゆる、節約志向が強まってきてる、先ほどおっしゃったように財布の紐がこうみんな引き締めようとしているという、まあ、状況なんだと思いますね。
なんかこう今の動きがすごいつぶさに見えてる、見えてきたんですけど、じゃあこの国内が厳しいですっていうことであれば、まあ、海外に期待できないかなと思ってしまうと思うんですけど、まあ、アメリカは景気がいいっていうことで、まあ、昨日9年半ぶりに利上げに踏み切ったという、で、まあ、円安も今日進みました。これ輸出を増やせば景気が良くなる、これはあるんですか？
はい、確かにですね、アメリカが利上げをこのタイミングでできたということはやっぱりアメリカの景気がいいということなんですね、はい、でこれまでですね、アメリカの景気は、まあ、悪くはなかったんですけれども、なかなかその利上げをできないでいたんですよね、うん、というのはですね、アメリカが、利上げをどうもしそうだっていうことになってしまうとですね、これまでアメリカから例えば新興国に投資お金がどんどん流れていた、うん、でそのアメリカからのお金を使ってですね、新興国では景気がこう良くなっていたということなんですけど、アメリカ本国で金利が上がり始めると、まあ、別に新興国にリスクを冒してまでもですね投資することもないやっていうんで、アメリカに資金が引き上げられるんじゃないかっていうような懸念っていうんですかね、はい、これが高まってきたということと、まあ、アメリカ自体ですね、金利が上がるということはドルがやっぱ買われるんですよね、うん、でドルが買われる、ドルが強くなるということは他の通貨が弱くなるということなんですね、はい、実際為替円で見てもですね円安に向かってきておりますから、うん、おりましたから、そういった意味ではドルがどんどん強くなってきてたということですね、うんうん、でドルが強くなるということは新興国の例えばその中国の通貨とかですね、こういったものが逆にどんどん売られるという形になるんですね、うん、でそうなるとですね、各国通貨が下落するのをなんとか避けなければいけないということで、何をするかというと利上げをするんですね、うん、だからアメリカが利上げをしそうだということで自国通貨が売られる、でそれを回避するためにアメリカに先駆けて自分たちも利上げをしなきゃいけないということに追い込まれてしまったのがここ 1,2 年ぐらいの動きなんです、うんうん、で利上げをすると当然新興国の景気も悪くなってきますので、はい、新興国の景気がこうどんどん悪くなり始めたのが今年に入ってからですから、うん、それで新興国の株が下落をする、中国の株も下落をする、もしくは、需要が減るだろうということで原油価格ですとか資源価格っていうのが軒並み下落をする、まあ、こういうような流れになってきてたんですね、うん、
そこにつながってるわけですね。
そうです。で、ついに昨晩アメリカが利上げをしましたということなんですね、はい、でこれまでアメリカが利上げをしたら、大変なことになるぞということで、まあ、各国とも対応してたんですけど、ようやくやってくれたと、それぐらいアメリカの景気はもうついに強いということなんだというふうな、ちょっと安心感が今世界的に広がってるんです、はいはいはい、だから、利上げをするという観測でドルが上がったとか、うん、過去の通貨が下がったもの、今逆の動きになってますよね、
はいはい、
ドルが、逆に、安くなって新興国なんかの通貨も少しこう戻してきているような状況ですから、でアメリカの景気もですねいいだろうということで、アメリカの株価もですね昨日、はい、まあ、随分上がったという状況になってますので、それを受けて今日日本の株がまた随分上がってますから、はい、アメリカの景気の良さというのは、まあ、前向きに考えていい、はいはい、 ということだと。
とりあえず世界的に今いつ来るよいつ来るよいつ来るよ、あ来たやっと来た、やっと来た、安心安心みたいな感じですね。
そうです、ようやく利上げできたか、それぐらい景気がいいんだということなんですね。なんでそういった意味では海外の景気については来年に向けて明るい材料ということになると思います。
じゃあこれ輸出に関してはプラス
と思いたいところなんですが、
思いたいところなんだ。
実はですね、まあ、確かに海外の景気良くなってくると日本からの輸出っていうのも増えるんでしょうけれども、はい、多分ですねそう簡単には、増えないだと思うんですね。というのは一つはですね、はい、アメリカの景気はいいんですけども、日本からアメリカへの輸出というよりもむしろ今アジア方面に対しての輸出っていうのが、うん、多いですから、はいはい、アメリカもそうなんですけど、アメリカが景気が良くなる、でそれに引っ張られて世界景気、特にアジアの景気が良くなってくれないと日本からの輸出はなかなか伸びないということなんですね。だからもうちょっと時間がかかりそうだということが一つとですね、はい、あとの構造的な要因というのがあります、はい、なかなか輸出が伸びないという要因なんですね、はい、で一つがですね、そもそも今日本が輸出している品物製品ってどんなものかというとですね、やっぱり高級品なんですね、うん、値段を下げればすぐに誰かが買ってくれるというようないわゆる汎用品ではなくなってますので、うん、まあ、値段を下げてもしょうがないというところがあるんですね。なんで、日本企業は輸出企業は、海外に輸出するとき値段を下げていないです、うん、だから、そんなにどんどん物が売れるような状況ではないというのが一つあります、はい、それともう一つですね、値段を下げて売ろうにもですね、今その日本国内でもう物作らなくなってるんですね、
うん、海外生産、
そうなんです。だから先ほど申し上げたように海外にどんどんお金を投資をしてるということを申し上げましたけど、ということは海外で物を作るようにはなってると、工場をどんどん現地に移すっていうような形になってるんですよね。なので円安になりました、じゃあ今後輸出を伸ばしましょう、じゃあ薄型テレビをここでもうドーンと大安売りして海外に輸出しましょうと思ったところ、あれ輸出薄型テレビってもう国内でそういうの作ってなかったな、うん、こういう状況なんですね。
なるほど、ここまでの動きよく分かりました。さあ後半なんですけど、後半はアベノミクスの効果だったりデフレ脱却、そして来年の景気について伺っていきます。
使える学び大人カレッジ経済ビジネス学科、各週木曜日聞くだけで分かる気になる旬の経済キーワード、今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング調査部主任研究員小林慎一郎さんです。2016年の景気は良くなるのかというテーマでお話を伺っています。まあ実際は横ばいで、トータルの物価も実は 0.1% 下がってるんだけど、食料品日用品の値段が上がってて、それに対して給料の上がりがわずかであって、だからこそ物価が上がってるように感じるし、企業は海外にお金を出している、だから実感として湧かないっていうようなお話だったんですが、
はい、
さあいよいよ、まあ、アベノミクスデフレ脱却を狙ったもので、まあ、デフレから脱却できれば景気は良くなるというふうに言われてたんですが、まあ、実際こう物価はじゃあ食料品に関しては上がってるということですけど、なんか全然こうデフレって結局何なんだろうっていう感じになってるんですけど、うんうんうん、これどうなんでしょうか。
はいはい、デフレっていうのはですね、物の値段がどんどん下がり続ける、まあ、現象なんですね、はいはい、でこれが起きるとどうなるかというとですね、人々が待てば値段が下がるんで、今買わずに、うん、もっと先になって値段が下がってから買おうということで、いわゆる買い渋りっていうんですかね、はい、これを起こすんですね。で一人がやった程度ではどうってことないんでしょうけど、これ国民全体がですね買い渋り、っていうのをやってしまうとですね、うん、やっぱり国内の景気っていうのは相当ダメージを受ける、企業の売上高っていうのは相当減るということになるんですね、はい、なので逆に物の値段をどんどん上げていきましょうと、そうなってくると買い渋りっていうのがなくなるでしょうと、うん、物の値段が上がるんであれば待つよりも欲しいものはやっぱり今買いましょうということで、消費者がですねどんどんお金を使ってくれるんじゃないかっていうふうに、まあ、考えているのがアベノミクスなんですね、
は
い、
で実際、まあ、物価上がるとどうなんでしょうかね、
はい、先ほどご説明したようにですね、はい、まあ、上がってないんだけれども上がってるというふうに思っている、家計が思ってるわけですね、はい、そうなってくると途端にお金を使わなくなってる、逆に、節約志向が強まってるっていうことは、アベノミクスが期待したようなデフレから脱却すると人々がお金を使い始めるだろうっていうのがまさに今逆になってるという状況なんですね、
はい、なんですね。じゃあ結局どうすればいいんですかねっていう感じになってくるんですけど、
はい、はいはい、
物価上がると、まあ、でも家計にとってはちょっと苦しいですよね。
そうですね、
はい、
苦しくはないはずなんだけれども苦しいというふうに感じてしまっているというのが現在の状況なんですね、
はい、これなんか順番がちょっと違うというか結局物価が上がると景気が良くなるっていうことではないっていう。
そうなんです、ですからあくまで物価っていうのは景気が良くなった結果として上がるものであって先に物価が上がれば景気が良くなるっていうこれはちょっと順番が逆ということなんですね、
っていう、まあ、現象がちょっと起きている
、今起きているということなんです、
でここまでの話を伺うと来年2016年、どうもちょっと期待は持てないかなと思ってしまうんですけど、来年2016年の景気ズバリどうなるんでしょうか。
はい、これまではですねちょっと横ばいでの動きが続いてましたけれども、まあさすがに来年はですね方向としては上向きということになってくると思います、はいはい、
上向く、
景気は、まあ、そんなに勢いよくということではないと思いますし、まだですね海外の景気が良くなるまでにもうしばらく時間かかると思いますんで、まあ、多分海外の景気もですねアメリカが今良くなってきているという状況なんで半年ぐらい、ずれて、来年の後半ぐらいからですね、まあ、中国を含めた、まあ、いろんな国の景気っても良くなってくると思いますんで勢いが出てくるまでにはまだちょっと時間がかかると思いますけれども、ただ景気の方向という意味ではですね年明けからはなんとか上を向いてくれるんじゃないかなというふうに期待しています、うん、
で、まあ、こう聞くのもなんですけど来年の景気を確実に良くするためには何が必要ですか。
ここがポイント。
ここですか、はい、
先ほど申し上げたようにですね、企業は儲かってます、うん、家計も、まあ、賃金もなんとか増えてきてるし、まあ、そもそも失業するというような不安がなくなってるんですね、はい、働きたいっていうふうに、まあ、考えればですね、まあ、どっかに職はあると、まあ、こういう状況なんですね。ですから景気が良くなるための、まあ、材料は揃ってるということなんですね、うん、はい、あとは企業それから家計がお金を使ってくれるかどうか、まあ、ここがポイントになってくると思います、うん、でこれまではなかなかお金を使ってくれなかったことがですね、景気が横ばいにとどまっていた、まあ、原因であったということだと思います、はい、でこうやって企業とかですね家計が先々に対してこう自信が持てないと思ってですね、不安を感じてしまってお金を使わないこと自体がそもそも景気を悪化させてしまうということにやっぱりなってしまうんですよね。そういう悪循環に入ってしまうとですね、なかなかそこから抜け出すということが、難しいということになるかと思います。ですから、経済の好循環の動きを強めていくっていうためにはですね、もうせっかく今企業も業績良くなってますし、家計も雇用ですとか賃金の状況って良くなってきてますから、少しやっぱり前向きな気持ちに、うん、来年はぜひなってもらってですね、お金をこうもう少し使ってくれればですね、そのうち好循環の歯車っていうのがだんだんだんだんこう勢いを増してくれるということになるんじゃないかなというふうに思ってます、
は
い、
もう我々の気持ち次第
気持ち次第という
ところもあるってことですね、はい、さあ今夜は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング調査部主任研究員小林慎一郎さんに2016年の景気は良くなるのかというテーマで講義をしてもらいましたが